はい、ということでラブインフルエンス、ウェブラーニングコース、レッスン4物理世界での創造の原理ということでお届けします。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回よりね、具体的にじゃあ現実は、ね、どうやって創造されてるのかってことをやってきたんですけど、それをねじゃあどうやって現実を作り出すことができるのかっていうことをね もっともっとね、やっていきたいと思います。でじゃあどうすればそんな望む現実を強力に生み出せるかっていうことなんですけど、それにはですね、まあ、強力に意識の光を当てることっていうのがまあ大事ですよっていうのはね、ここまでレッスン3まで、きちんとねやっていただいた皆様であればそうだよねってだよねって思っていただけると思うんですよね。でじゃあ強力に意識の光を当てること、要するに意識を向けるね、意識をフォーカスしなさいよとかって言うじゃないですか。じゃあその意識をフォーカスさせるってじゃあ何なのって、まあ集中だよって、まあ分かるは分かるんですけど、もうちょっと言っちゃうとこの浄土天社、ラブインフルエンス的に説明すると、要するに臨場感を上げるっていうことなんですよね。で臨場感を上げる、要するにリアリティをそこに強く強烈に持つことなんですよね。じゃあその臨場感を上げるってどうすればいいのっていうと、強い情動のフィーリングを生み出すことっていうことになります。で実はですね、まあいろいろ波動関数の収縮とかっていうことでね、まあこの宇宙に漂っているポテンシャルエネルギー、いろんな波動的なですね、まあ揺らいで存在している量子的なもう最小単位のねエネルギーっていうのがまあ存在しますよって、まあそれをぐっとね収縮させて物質化する、要するに現実創造の原点ですよね、にはどうしたらいいかってことなんですけど、もう一つものすごい大切な要素があります。それが何かっていうと、位置を決めることなんですよね。位相とか、まあまあまあね、いろんな言い方あるんですけど、位置を決めることなんですよね。で実はですね、この位置という概念、要するに位置って何なのっていうと、3次元、今私たちのいる3次元の空間って言うんであれば、位置が決まるっていうことは、もうその存在が、座標軸が決まるわけですよね。もうすごいことなんですよね。だから位置が決まれば、要するに、どこにいるのっていうのが分かれば、粒子は、要するにどこに意識を向けるかなんですよね。存在してないわけですよ。エネルギーのレベルだ、もうふわーって広がって、もう私たちっていうのは、もう人間一人一人もそうですし、物質一つ一つもそうですし、エネルギーのレベルでふわーって広がっていくんであれば、固体化しているエネルギーがより物質的なエネルギーがより流動的な波動的なエネルギーに、だんだん、まあお水のね法則とかでお伝えしましたけど、お水的に流動的に柔らかくなって、今度は気化してね、ふわーっともっと広がって、エネルギー的な細かいですね、揺らいでる場に溶け込んだエネルギーになっていったとしたらですね、どこにいるか分かんないわけですよね。ある意味どこにいてもいるわけですよね。もう偏在的に広がってるわけですよね。だからあそこにもいるし、ここにもいるし、全体的にふわって広がってる、宇宙全体全てと一つだよっていうのが本来的なエネルギーの、私たちの存在のリアリティですよね。そういうことで言うと、もうどこにでもいるし、どこにもいないみたいな感じになっちゃって、わかんないわけですよね。要するに、エネルギーとして漂ってる、揺らいでるだけで、現実としてどっかに存在してないわけですよね、まだ。じゃあ、どうやってこの物質世界に顕現させるのって言ったら、どこかに位置を決めて、位置決めして、そこに意識のエネルギーをファッて注ぐ。要するに観測すると、粒子が現れるわけですよね。これ、量子力学の実験で実際そう、行われてるわけですよね。もう場所は分からないって、もう揺らいじゃってて分かんない。観測した時に初めて、ここかなって場所に光を当てると、そこに意識の光が当たったから、エネルギーがギュッて収縮がここって顕現する。じゃあここなのかな？じゃあ他の場所にないのかって、他の場所をギュッて見てみると、そこに今度は光が当たって、エネルギーが集まって、意識の収縮が、まあ意識が当たって、まあ波動の関数の収縮が起こって、まあ現れちゃう。だからなんとなくこの辺にいるんだなっていうところ、もうどこにでもいるわけですよね。でも位置が決まればギュッとそこに顕現してくるわけですよね。この空間のどこにいるかっていう位置を決めるってすごい大事なわけですね。 で、もう一つが概念として、私たちの空間的な概念にプラス時間というものが、加わるんで、位置と時間が決まればエネルギーの集荷が起こって、まあ、物質化すると。で、物理空間と情報空間っていうのも重ね合わせで存在してますので、まあ、物理空間のどこか特定の位置に、要するにですね、イメージや意識を集中することで波動関数の、数の収縮が起こって物質化が起こりますよっていうことなんですよね。ちんぷんかんぷんですよね。つまりはそれこそが 何を言いたいかっていうと、アドバンスのコースなんかでも結構やったりしてると思うんですけど、要するにイメージを、まあ、特に遠隔なんかそうですね、イメージを空間に配置してくださいねっていうことを言ってるわけですよね。頭の中で目をつぶって、もうなんとなくふわふわってした中でイメージしてるんじゃなくて、もう実際に今ここの物理空間と情報空間重ね合わせて存在してるわけですから、この物理空間、今いる目の前のお部屋だったりですね、場所に対してその空間にイメージを配置するんですよって、位置を決めてイメージを配置した時に物質化が起こるわけですよ。で、地球って星では、まあ、実際にそれやれば、宇宙的なリアリティで言えば、目の前に彼がバンって、本物の彼がバンって できちゃうわけですよね。でも地球っていうちょっと圧縮度の高いですね、フォーカス度の高い星で、まあそこまではもうちょっととってもじゃないけど起こんない。でもエネルギー的なレベルの現実で言えば、ぐっと凝縮した、まあ、気とか波動ですよね、いわゆる浄土的な、もうより現実にちょっと近い、近まったリアルとして、ほんのちょっと現実として想像されちゃうわけですよね。なんで、位置を決めてくださいっていう、この位置っていう概念がすごく大事ですよっていうことですよね。まあ初めて位置を決める、要するにイメージを空間に配置する、ここここっていうことをやることで、揺らぎの波動エネルギーが粒子化した現実、に近いエネルギーになりますよということですね。なんでただね、なんか妄想的にイメージしてても、まあ、それももちろん、あのイメージすること、情動を感じる、強いリアリティを感じることっていうのはもちろん大切ですし、それもその働きかけの一つではあるんですけど、よりラブインフルエンス的な、より物理的な現実レベルに直接働きかけていく、彼だったり、この物理的な現実だったり、いろんな人たちですよね。まあ、カウンセラーさんとかだったらクライアントさんだったりとかですよね。より物理的な現実にダイレクトに働きかけるっていう、この浄土転写の違いっていうのはもうまさにそこにあると。浄土的リアリティをこの物理空間の波動にね、転写させるっていうのはもうまさにそういうこと。この物理空間の位置に、空間の場所にですね、位置に意識をここっていう風に決めていくっていうこと、これがすごく大事ですよといったことになります。あともう一つですね、大切な、考え方、参考になる考え方として、量子テレポテーションというのがあります。これどういうことかっていうと、一つの光の粒、光子、まあ要するに小さな素粒子ですよね。まあ、量子的なエネルギーを二つに分割させると、分裂させると、全く同じね、一対として振る舞う。まあ、双子ちゃんみたいな光の粒になるわけですよね。で、実はこの双子ちゃんの光の粒、遠くに離れた場所にもう別々にですね、もう全然わかんない、もうまるっきり遠くに置いていたとしても瞬時に情報が伝わる、まあ、すなわち量子テレポテーションが起こるということが実際の実験結果で証明されています。まあこれはもう実質的な研究なんで、例えばですね、ある神経細胞ですよね、をこう分割してですね、神経細胞 A と B っていうのを別々の場所に置くと、例えば一つの A に対してなんかそうですね、ワクチン的なもう抗体を作るようなですね、そんなものをこう入れるとしたらですね、 A はもう例えばなんかこうなんですかね、癌を治すワクチンみたいになるわけですよね。そうすると離れた場所にある B にも同じ変化が起こるわけですね。要するに離れてた場所にある B も何にもしてないのに、そんなワクチン作るみたいなね、そんないろんなものを入れたりしてないのに、離れた場所にある A がワクチンを作るという生成の作業をして、いろんな なんかそういうものを入れて生成すると、離れた場所にある B も癌を治すワクチンに変化しちゃうわけですよね。っていうのが起こると、ものすごい実質的なレベルですごいですよね。 例えば変な話、なんていうんですかね、内臓の移植とかみたいなのも離れた、例えばアメリカとかね、日本とか離れた場所でも、例えば臓器提供とかっていうのがものすごく距離の壁を越えて楽に行えるわけですよね。なんか神経細胞の分割した、要するにもともと一つの双子ちゃんっていうのがアメリカと日本の病院の医学センターにあれば、この量子テレポテーションというのを使えば、例えばそのなんか生成して、ある一つの内臓細胞というのをこの A の方に生成して、なんか作る、クローン化して作ることができたとしたら、アメリカの方でも出来上がるとかっていうことができると、もうものすごいわけですよね。医学の進歩っていうか、人類の偉大なる、まあ、進歩につながるわけですよね。まあ、実質的なレベルでそういったことも起こってるんですけど、もちろんこれ情報空間と物理空間っていうレベルでも起こってるといったことになります。で、この情報空間と物理空間っていうものこそがもうすなわち一つの大きな、宇宙の現実を二つに分割した一対の双子ちゃんと思っていいんじゃないかなと思います。まさにですね、一対として振る舞う、まあそうですね、現実的な物理世界であり、物理空間であり、イメージ的なイマジネーション、情報エネルギー的な情報空間であり、まあそれはコインの裏表であり、男と女、陰と陽ですね、太陽と月といった表裏一体の一対のエネルギーとして存在しているということなんで、もうこの情報空間に働きかけると、物理的なレベルでも瞬時に情報が伝わって変化が起こりますよということになります。っていう原理を、仕組みが理解できるとですね、ここ大事ですね。まあ そんなのまあなんとなくイメージした現実なので、まあ知ってるよって言っちゃえばそれまでなんですけど、そうじゃなくて、この原理と仕組みなんですよね、大切なのは考え方の根本。ってことは応用していくと、技術応用するんであれば、まあさっきのあの内臓の移植のね、臓器のこう生成とかじゃないですけど、あのワクチンの生成とかじゃないですけど、例えばアバターを、彼のアバターをここに作ったとしたら、彼の、要するに双子ちゃんの、彼のリアリティの双子ちゃんの一つをこっちに呼び寄せることができちゃうわけですよね。そこに働きかかれば瞬時に量子テレポテーションが起こって、彼の現実にも彼自身にも物理的なレベルで変化が起こるってことができるわけですよね。あるいは自分のアバターを作ってですね、なんかいろんなですね、理想の、そうですね、理想の現実の空間というのを描き出して、そこでですね、自分のアバターが、自分の分身がもう本当にね、理想の現実を叶えた中でも嬉しそうにね、喜んでそれを味わってるみたいなのをね、行うことで、要するにアバター、要するに情報空間の自分が理想の現実を生きていたなら、要するに物理空間の自分っていうのも同じ変化が起こってくるわけですね。量子テレポテーションが起こるといったこと、このね、考え方の基礎が分かってくると、いろんな技術が、アイデアが生まれてくるし、応用が効きますよということで、覚えておいていただければと思います。あとですね、集合意識と全体性ということで、そうは言ってもこの物理的な、現実世界、地球という星もお伝えしてますよとように、フォーカス度が非常に高くて、もう瞬時にポンとは起こらない。で、特殊な、ちょっとね、現実化っていう形を取ることが、多いです。それが何かっていうと、大切な考え方として集合意識と全体性ということで、私たちの世界は、宇宙はもう人類も、人類みんな兄弟じゃないですけど、もう有機的な全体性という一つのシステムとして、機能しているといったことになります。だから私とあなた、あなたと私でもね、境界線は実はエネルギーのレベルではないですし、宇宙のレベルではみんな一つの、要するにワンネスですよね。協力し合って、影響し合って、一つの、そうですね、関連性のある、まあ、関連性というか、もう一つの全体性の統合された有機体として機能しているということであると、例えばですね、なんか誰かが困ったら誰かが助けるっていうのは当たり前の概念なんですよね。なんか右手がなんか痒かったら左手が書いてくれたりするわけじゃないですか。右手が痒かったら左手はね、知らねえよお前痒くたって、俺痒くねえしって言わないですよね。もうなんか右手痒いから左手書こうって言って、もう左手も書いてくれるわけですよね。 そういうことがこの世界でも起こっていると。それがアフォーダンスという考え方になります。要するにアフォードしている、提供し合っている、助け合っているということで、例えば森の中でなんかで歩いてて、まあ、もうこの道がちゃんとあるとこじゃなくてね、もう本当山の大自然の中歩いてて、なんかちょっと歩いてるけど歩きづらいなって言ったら、なんか道みたいなねのが見えると、なんかこう草が踏み潰されてるっていうかね、なんかちょっとこう枝と枝が分かれてて、なんかここ通り抜けたらいいんじゃないのって、道的なのが こっちだよみたいに、なんか大体あるのってあるじゃないですか。ちょっとなんか歩きづらいなとか足場悪いなと思うと、枝とかがふって伸びてきてて、なんかこれ掴みなよみたいな感じで枝が伸びてきてるじゃないですか。あれっていうのはたまたまあってよかったねじゃないんですよ。実は自然が、宇宙が、あ、これ使えなよとか大丈夫ってアフォートしてくれてるわけですよね。助けてくれたわけですよね。いろんなものをこう提供し合ってるわけですよね。だから誰かが世界で困ってて泣いてる人がいたら、同時にそんな誰かを助けたいっていう人が必ず出てくるんですよね。僕なんかもそうですよね。誰か悩んでる人がいたら助けたいっていう、そういう物好きなこういう人が出てくるわけですよね。カウンセラーやりたいみたいなね、まあ、大変じゃない、大変なんですよ本当は大変なんですけど、いろいろ悩み聞いたりね、まあ、大変なんですけど、でもやりたいっていう人が出ちゃうわけですよね。そういう物好きな人がいっぱい出ちゃうわけですよね。これなんでかっていうと、アフォーダンスなんだよね。もう全体的な有機性として補完性を持って補い合う形で、助け合う形でアフォードし合ってる。なんで例えばなんかこれを叶えたいっていう思ったら、それをですね、叶えるように宇宙がいろんな働きかけをして、いろんなものが協力してくれて、アフォードしてくれて、導いてくれるっていうことが起こってくる。それが何かというと、共時性、シンクロニシティであり、いろんなですね、願望が実現していく際の引き寄せ現象ということになります。まあ、例えば皆さんとかもそうですよね。なんか彼と仲良くない、どうすればいいんだろうなんて言ったら、例えば僕のブログが検索してたら、パーンって飛び込んできて、あ、これだ、私に言ってるメッセージだ、これだとかって、まあ情報がアフォードされてくるわけですよね。で、人との出会いなんていうのが一番まさにそれで、もうご縁を通して、もう大体いろんなものが、人生が好転してうまくいくとかっていう願いが叶う時って、やっぱり人との出会い大事だよね。ご縁を通して全体的なシステムとして有機的に望みを形にしていくっていうことが、まあ行われると。まあそんなことで、いろんな自分に必要な情報を持った人との出会いが引き寄せられたりですね、そんなご縁がつながったりしていって叶えられる。まあこれも当然なんですよね。やっぱり集合意識全体性って言っても、やっぱりなんかね、すごいこうなんていうんですかね、ワニよりはやっぱり同じ人間同士の方がつながりは近いですよね。ワニとつながってないわけじゃないかもしれないですけど、ワニにね、もう私とあなたも一つのワンネスなのよって言って、こっちおいでって言ったら、多分手がぶって噛まれて、そうやってなくなっちゃいますよね。まあ確かに繋がってるかもしれないですけど、まあちょっとまだ遠いと。やっぱり人間同士同じ種ですよね。同じ種族。やっぱり仲間なんで、仲間内なんで、より繋がりが深いんで、もう集合的な意識でも近いところにあるんで、よりそういったものを汲み取って、拾い合ってですね、お互いにアフォードし合うっていうことが行われやすいと。いうことで言うと、やはり物を動かすよりも人を動かす方が簡単ですよってことなんですよね。要するに恋愛だったりとか、何か自分が好きなこととやりたいことを叶えたいっていうこと、自分の好きなお仕事でね、みんなに夢を与えながら何かこうね、豊かになっていきたいとかね、充実して人を喜ばしていきたい、ハッピーにしたい、まあそんなこと、まあ例えばあったとしたら、やっぱりね、人なんですよね。やっぱり人を介して運ばれてくる方が、やっぱりすごく自然な全体性という形で、まあ現実化というかですね、この地球という星では特に、ボンってプリン出ろっていうよりは、ボンってプリンが現れるよりは、なんかね、誰か友達が、あ、買ってきたよプリンとか、あ、すっごい食べたかったみたいな、ね、その方が自然でナチュラルに叶いますよということで、そんな形でね、叶ってくるっていうことを覚えておいていただけたらなと思います。ということでね、また次回、お話、ね、次のレッスンでお話ししますので、またね、ぜひぜひ一緒にレッスンできること楽しみにしております。ありがとうございました。